Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビーズ東京ライブ、今日は久しぶりの関西収録ということで、大阪関西を中心に活躍しているアーティストをお招きしております。お初のアーティスト、今日のゲストはこの方です。
はい、シンガーソングライターのモモナです。
モモナ、best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、モモナさんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初めてお会いしたのはもう何年前だ、3年前ぐらい、2、3年前。
そうですね、ビルボードの
ビルボードライブ大阪でやりました、はい、番組主催イベントにお客様としてお越しをいただきまして、はじめましてっていうので、あのその時に音源いただいたんでしたっけね。
あ、はい、お渡ししました。
でそれ以来お会いするの2度目でございますちょこちょこツイッターとかでね、あの拝見したりとか、あの連絡はさせていただいてたんですけれども、うん、ついに番組にお越しいただけたということで、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
とは言いつつも、桃奈さんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介といいますか、
はい、
こんな活動をやってますというのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、配信ガーソングライターというキャッチフレーズを掲げて配信しているんですけれども、うん、配信じゃないわ、活動しているんですけれども、はい、二足のわらじということで、生配信、いろんなアプリを使っての生配信で、うん、リスナーさんに直接あのいろんなコメントでやり取りをさせていただきながら、はい、いろんなカバーのリクエストをいただいて、即興でなんかカバーをしたりですとか、そういう配信をしながら、なんかライブとかイベントの皆さんと生で会えるような機会も作って、配信とシンガーソングライター合わせて配信ガーソングライターという活動をしております。あ、
そういう二足のわらじですね。
あ、そうです。
あ、なるほどなるほど。なんか実は OL さんでみたいな、そういうことではなくって。
あ、全然違う
そうかそうかそうかそうか、なるほどね。面白いですね。同じ音楽ということはやりつつも、
はい、
画面の中のその配信で会えるモモナさんと、はい、ライブで会えるモモナさんと、それはなんかこう違えてるんですか、同じキャラですか。
あ、配信の方がちょっと自由奔放感はちょっと強いかもしれないですね。
自由奔放感どういうことですか。
そうですね、結構私の配信初めて見られる方は、はい、なんかあの結構配信って皆さんこうリスナーさんのことをすごく思って、うんうん、思いやりを大切にみたいな配信が多いかと思うんですけど、はい、私の場合は結構もう途中でお腹空いたからおにぎり食べますって、おにぎり食べ出して
自分中心やったりするわけですね。
そうですね。
なるほど。いや、それもあれでしょ、あの配信ね、リスナーの皆さんが喜んでくれるからっていうのはあるでしょ。
おにぎり喜んでくれるんですかね。
めっちゃ喜ぶでしょ、それは。自分の推しの人がおにぎり食べてたらやっぱり嬉しいですよ、
うん、あ、じゃあもうよかった
そうかそうか。じゃあちょっと配信の方が、もうちょっとプライベートをさらけ出す感じの。
そうですね、ゆるいですね結構。
それってお家からやってるんですか、配信自体は。
家がほとんどですね。
へえ、うん、じゃあ本当に本当にプライベートなところを見せつつ、
はい、うん、
でライブではドーンとママナですっていう感じで。
かっこいいとこ。
いいですね。そもそもはどっちが先だったんですか、活動としては。
あ、もうめちゃめちゃもう配信からです。全部が配信から。
そうなんですね、
はい、
最初 いつ頃始めたんですか、その配信っていうのは。
最初がもう今一番最初もう歌う前とかの、
うん、歌う前
雑談だけとかしてる頃があって。
なるほど。
そうなんですよ。その時から入れたら今18ぐらいからやってるので、はい、もう7年目とか。
すごいですね。
になります。
へえ。あ、最初はじゃあなんか、歌をやりたくて始めたっていうよりも、
はい、
配信でなんかおしゃべりをする、うん、雑談をする。
歌はずっとやりたかったんですけど、はい、何をしたら歌ができるのかが分からなくて、
うん、
とりあえず人前に出なければっていうところから、
うんうん、
こう配信でまず顔見せんの怖いから、もうラジオから始めて。
はあ。
その時はオリジナル曲とかも全くなかったので、
はい、
弾き語りの仕方も分かんない状態で。
なるほど。
まずは喋ろうっていうとこから。
なるほど。
始まって。
でもそんなね、お顔も見えない中で、こう声だけでっていうと、うん、なかなかファンつかないでしょう。
そうですね。
つきました。
なんかもういろんな配信者さんのとこ挨拶して、
はいはいはい、
なんかそっから仲良くなって広めていってみたいな感じでした。
なるほどね、うん、でリスナーの想像力で補ってもらってみたいな。で、顔出すようになったのはいつ頃からなんですか。
顔出すようになったのはもうほんまにカバーの弾き語りを始めてからとか。
っていうと開始後、配信
が2年ぐらいは経ってますね。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ。なんかそれまで楽器自体はされてたんですか。
楽器はクラシックを、
うん、
小学校2年生から中学校2年生ぐらいまでは習っていて。
なるほど。
ピアノをやってました。
あ、じゃ あのピアノのキャリアはずっとあって、基礎はあって、は
い、うん、
でポピュラーのなんかそういう活動っていうのは別にやってたとかないんですか。軽音楽部にいたとか。
あ、全くないです。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ本当に自分がピアノをちょっと、ちょっとじゃないな、クラシックでやっていたのの、それがベースになって今の活動があるっていう。
そうですね。
すごい。なんかバンドに入ろうとかって思わなかったんですか。
バンドは、
うん、
私が多分その音楽のことになるとびっくりするぐらいめちゃめちゃ頑固になるので。
あ、そうなんですね。
人と音楽はできないって、まあ、シンプルにネクラっていうのと
どう見てもネクラじゃないですよね。
めっちゃ
そんなネクラ
人見知りなので。
そうですか。
そうなんですよね。
そんな人が、
うん、
ネクラな人が自分から何かやりたいからって言って配信に行き、だって誰に見られるか分かんないじゃないですか、そういう意味では。
そうですね。
結構恐怖感あったと思うんですけど、最初は
めちゃめちゃ怖かったです
ね、
うん、
でもそこから徐々にファンが増えていって、
うん、
今そのどれぐらいのリスナー数とかって分かるんですか。
今は全媒体合算すると分かんないんですけど、はい、今メインでやってるのが LINE LIVE さんのアプリでずっと配信していて、うんうん、それフォロワーが今1万7000人
すごい
ぐらいフォローしていただいてて、
すごい
ます。
すごい。1万7000人が見る中ですよ、うん、でもやっぱり毎回見てるわけじゃないかもしれないですけどね、うん、すごいですよね。自分なんか ちょっとこうよくおにぎり食べれますよね、そこでね。信じられないです、なんかそういうの。
確かにすごい神経すごいですよ、そう考えたら。
僕も、ね、このラジオもそうだし、うん、オンラインでやってる方もそうですけど、
うん、
まあね、生にも聞いてくださってますけど、まあ、作ったことをやってるわけじゃないですか、うん、編集とかして、
うん、
でかしこまってラジオやるぞって言ってやってるのがほとんどなんで、
うん、
おにぎり食べるってすげえなーと思って。どういう感じやろうと思って。
もう急になんかとりあえず怒涛の日々終わったんで乾杯しますって言って、家にあるお酒ちょっと持ってくるから待っててって言って、みんな放置したりとかめっちゃいろいろしますね。
すごいな。その間ももなさんの曲が流れてたりはするんですか。
もう無音です。
無音。
もうたまになんかこう私がのいて後ろの壁とか映ってほしくないからみんな天井見といてとか言って、裏返して天井見といてもらう時とかもありますね。
ひどいな。
みんな天井さんこんばんは言ってコメントしてく
れる。すごい。でもそういう自由なスタイル、
うん、
面白いですね。僕も今度やってみよう。まあそんな感じで、じゃあ、配信を始められ、
はい、
でライブっていつの時点から始められたんですか。
ライブどれ、20歳になった年に始めたので、
じゃあ本当に2年目3年目ぐらいから。
そうです、ね、あ、弾き語りの配信を始めた年の年末に。
年末に、
はい、
それは自分からライブハウスに売り込みに行ったんですか。
声かけていただいたんですよ。
すごい。やっぱ才能のある人違いますね。
いやいやいや、
なるほど。
そうなんです。
やりませんかと。
はい。なんかその時はツイッターキャスティングっていうものを
やっ
ていて、ツイキャス主、ツイキャス主っていうんですけど、キャス主を集めたイベントをされてる方が
なるほど
いて、
イベンターさんから、
あ、そうです、そうです、はいはいはいはい、やってみませんかいうことで始まりました。うん、
で今もその活動してる界隈としてはそういう配信者の界隈が多いんですか？
あ、今はもうがっつりシンガーソングライターとかバンドさんとかともさせてもらったり、
すごい、じゃあもう本当にちゃんとミュージシャンとして認められ、
認められ、
ライブハウスでもブッキングされみたいな
ブッキングしていただいてます。
素晴らしいですね。でそうやってね、徐々に徐々に自分の行きたいところに行くっていうのはすごいいい 戦略だなというふうに思いながら聞いておりましたけれども、
ありがとうございます。
まあ、そんな桃野さんが一体どんな曲を作っているのかというところをですね、今日は4曲ご紹介をしていこうというふうに思うんですが、まず最初にお届けをするのが量産型女子、これどういうナンバーでしょうか？
は
い、
こちらがですね、世間一般に言われる量産型女子と呼ばれる女子がヒーローになった世界を描いた楽曲になっていて、
量産型女子っていうのはみんなのよう似た化粧してみたいな、
もうその通りです。
そういう女性たちのことを言ってますね。
はい、
はいはいはい、流行に敏感な、
はい、
うん、
まあ、どっちかというとミーハーな女の子たちが、なんか量産型っていうと結構そのネガティブなイメージが強いかと思うんですけど、はい、うん、私はその量産型こそヒーローじゃないかと思うんですよ。
ほう、
個性派とかいろんなものがあるのって、はい、その基盤の量産型がいるからこそ生まれれる個性というか。
なるほど。
そう、じゃあもうそのたくさんの基盤がヒーローやんっていうことを描いた楽曲です。
なるほどなるほどなるほどね。
はい、
そうか、ちゃんと出汁がしっかりしてるから味がその上でちゃんと踊れるみたいな、そういう感じのところですよね。
はい、
お届けをしてまいりましょう。桃野さんのナンバーです。量産型女子。
ある都道府必殺球
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo
Life. お届けしましたナンバーはで、桃奈さんで量産型女子というナンバーでございました。これは9月の29日のリリースだったんですね。
はい、はい、そうなんです。
またこれ番組のスケジュールに合わせていただいたかのような
ぴったりです ね。
あの別にそういうことじゃないんですけどね。いやびっくりしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でこれはミュージックビデオも、公開をされているということで、
はい、
またこれ凝ったやつでしたね。なんか
めっちゃ凝りましたね。
これはどういう経緯で、あのなんかアニメーションも使ったりとかしてすごくおしゃれなあれでしたけども、はい、どういうミュージックビデオでしょうか。あれは
これはですね、私が初めて7月1日から8月31日までの2ヶ月間、クラウドファンディングに挑戦しまして、
はい、
結構もうアニメーションということで、結構大きな挑戦ではあったんですけど、2ヶ月かけてみんなで達成することができて、
すごい。
その暁に出した念願のアニメーションミュージックビデオっていう感じです。
ということで本当にもうみんなで作った
そうです
ミュージックビデオということですね。
はい、
まあまあ予算かかってるなって本当に見た感じがそうでしたし。
あ、ほんまですか。
でも制作自体は結構前からやってたんですよね多分。
そうですね、本当はもう完全達成型にしてて、
はい、
クラファンって2つあると思うんですけど、
はいはいはい、
集まった額をそのまま80% やったら 80% を全部使いますっていう方と、100いかんかったらもうゼロに振り出しに戻しますっていう方式と両方あると思うんですけど、はい、私は振り出しに戻しますっていう方にしていて、だから本当やったらもう8月31日超えてね、カラー制作に着手する予定やったんですけど、みんなとやったら多分いけるわ言って、なんか8月1日ぐらいからもうチーム作ってやってました
ね。まあそうでしょうね。だって、ついこの間僕も見せていただきました。9月の半ばにアップされましたよね、
はいはい、
そうですよね。だからずいぶん早いなと思って今聞いたんですけども、 なるほど、まあ、それにしても1ヶ月ちょっとで制作ができた感じだった、
はい、そう
ずいぶん大急ぎでされたんですね。じゃあ
もうなんかねチームの方には本当に寝不足を強いた感じになりましたね。
その横で桃野さんは寝ていた。
寝ていた。
なるほど。おにぎりを食べつつもう完全におにぎり食べるキャラでいきますからねそっかそっか。じゃあそうやって、できたミュージックビデオが今 YouTube に上がっておりますので、
はい、
今の曲を聴いていいなというふうに思った方はぜひとも、オンラインの方に行っていただいてですね、今多分スマホで聴いていただいている方も多いと思うんですけれども、 YouTube で後ほど見ていただければというふうに思います。はい。で今回この量産型女子というのは、シングルとして配信リリースですかね。
はい、
今までに何枚ぐらい出されてるんですか CD っていう意味では。
CD はコンピとかも含めたら、4枚です。アルバム3個と、嘘つきました。
あ、
アルバム3つとコンピ1つとシングル1つなんで5枚出してます。
まあまあの量ですね。そういう意味では
そうですね。
アルバム3枚ってすごいですね。
確かに
フルアルバムですか。
あ、いやでもミニです。
ミニですか。ミニアルバム3枚とか、
はい、
そうかそうか、じゃあ本当にシンガーソングライターとしてもしっかり実績を上げてきてミュージックビデオも作ってこれからドーンといくぞと
そうですね
いうところだと思いますけれども、そういうところにうまいことこう出ていただけませんかみたいな感じでね持っていったのはなかなかいいタイミングだったなと今思いながらお話をしておりましたけれども、シンガーソングライターの桃野さん今日はゲストにお迎えをしております。今活動エリアとしては大阪が中心ですか、桃野さんは。
そうですね、大阪が多いです。たまに東京行ったりとかしてて、
東京はどんなイベントで行くことが多いんですか。
東京は最近渋谷のなんか10何会場貸し切ったハグロックフェスティバルっていう
ありましたね、
はい、ものがありまして、
てっぺちゃんの、
あ、そうです、
はい、
てっぺさんのハグロックフェスを基盤に基本なんか決めてて、ちょうど4ヶ月に1回とかいいタイミングであるんですよ。
そうですね、そうですね、
それを中心にこう3 days とか組んで
なるほど
やってます。
ハグさんに呼んでいただけるというのはなかなか知名度が高いということですね。
そうですか。
そりゃそうですよ。
嬉しい。
まあ、人数多いですけどね、ハグロックも出演する人数多いですけど、でもその中に入ってるっていうことはすごいなと思いますけどね。
ありがとう。
なかなか出たくても出れない人結構多いと思います。
そうですね、周りみんな出たいフェスって感じですよね。
でもやっぱり本当にもう今第一線でも、もうほぼメジャーで活動している方はもう出るし、
はい、
もう活動1年目ですみたいな人も結構来るしみたいな、あの横のつながりが増えそうな感じはしますけどね。
そうですね、めっちゃお会いできますね。
あれ楽屋どんな感じですか、和気あいあいですか。
楽屋、あ、でも結構みんなバタバタしてます。
あ、そっか。
なんかサポートさんも掛け持ちの方とかいたり
いますよね
それでもみんなバタバタですね。打ち合わせとかも直前バーってやったり。
バタバタでよかったです。なんかバチバチな楽屋あるじゃないですか
あるんですか、バチバチな楽屋って。
ありますよ、僕あのアイドルさんの現場とかちょこちょこ行かせてもらうんですけど、
はい、
アイドルさんの現場最近だいぶマシになりましたけど、
うん、
5年ぐらい前まではもう聞かない、口聞かないみたいな。
あ、もうライバル、
ライバルみたいな。何あの衣装みたいな。
やばいやばい怖
っ。ステージ上でものすごい可愛く踊ってるアイドルさんたちが裏では足組んでタバコ吸ってたりしますから、ね、
やばい。
本当にあれは業界の闇を感じますよね。
それは見ない方がいいですね。
そうですね。で、桃野さんは大丈夫ですね。なんか裏で足組んでタバコ吸ってたりはしないです ね、 なんかね、
今んとこ大丈夫ですね。
今んとこ大丈夫ですかビール飲むぐらいはするかもしれないけど、
ね、ビールも飲まないですね。
飲まないですかお酒結構飲まれるんですか。
お酒は好きなんですけどめっちゃ弱くて。
あら、そうなんですか。
そうなんですよ。昨日もちょうど、
はい、
あの事務所のレッスンがあって、
はい、
レッスン団体なので、
うん、
結構その仲いい子たちで飲みに行ったんですよ、
うんうんうん、
こうあの入れ替わりの子がおったんで、今日が最後の子がいたんで、
は
い、
あ、なるほど。
飲みに行こうよって言って飲んで、あのリンゴ酒ソーダみたいな、
は
あ、めっちゃ美味しそうやって、もう今日は飲めとか言ってめっちゃテンション上がって、
うん、
2杯飲んだら気持ち悪なって、
うわ大丈夫でした、帰りました。
あのしゃがんでましたね、当分なんか、あ、もうみんな詐欺、ちょっとカフェか入っといてって言って
リンゴ酒ソーダですか
2杯で、
へえ、
やられましたね。
コスパいいですね。
こ、あのめっちゃ言われましたね。
ねえ、あ、飲むのはそういう可愛いお酒が多いんですか、なんかカクテルとか
が多いですね。なんかちょっととりあえず生でとかめっちゃ言いたいんですけど、
うんうんうんうん、
まだ言えない。
やってみたらいいじゃないですか。
いいですかね、あれ最初の一口以外美味しくなくないですか、
うん、あのね、ものによると思います。
あ、そうなんですか、
はい、ずっと美味しい、ちょっとぬるくなってきても美味しいビールとかもありますし。
教えてもらおう。
いや、それはね、やっぱり、うん、あのお詳しい方周りにいると思うので聞いてみるといいですよ。ぜひぜひ
ぜひ。
そうか、やっぱりそうですよね。なんか飲むキャラじゃないなと思ったんですけど、たまにこういう感じの人でめっちゃ飲む人いるんで、うん、
え、めっちゃそれがいいですよね、そのギャップ。
うん、逆もいますよ、絶対飲みますよねっていう人で、
あ、
本当に下戸な人。
あ、そうなんですね、
う
ん、
もうビール一口もダメですみたいな人も結構います。
へ、
うん、だから本当に見た目で判断できないので、一応この番組ではあの来られた方には大体聞くようにしてるんですけど、飲まれますかって言って。
飲まれる方多いですか。
やっぱまあミュージシャンなんで好きな人は多いけど、
うん、
でもやっぱ若い人はあんまり飲まないですね、量は飲まないですね。
あ、そうなんですか。
うん、
へ、
別に酔っ払うわけでもないし、
うん、
弱いわけでもないんですけど、あんまり飲まないですみたいな人が多いです。最近ね、
そうなん、
僕らの年代、アラフォーぐらいの年代になってくると、
うん、
あのもう翌日のことを考えずに飲むような人結構多いんですけど時代なのかなと思いながら、
帰り水に翌日を、
そうそうそう、まあ、だからね、
うん、
しゃがみ込んでしまった桃野さんはひょっとしたらアラフォーになったらそっちの方のグループに行ってるかもしれないですけども。
やばいですね。
そう、ああいうのもだんだん慣れてきますからね、お酒も。
そうなんですね。
そうですよ、徐々に強くなってきたりしますけど。
なりたいですね、
はい、シンガーソングライター桃野さんをゲストにお迎えしております。続いては君はジェットコースターというナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか。
これはもう大好きな人に振り回される女の子の心境を素直に綴った曲になってて、
うん、
その心境がこうその人の一言で急にもうめっちゃ天国みたいな気持ちになったり、
うん、
その次の一言でも
う
なんか地獄みたいな顔してたり、
うん、
恋愛ってそんな感じやなと思うんですよ。
実体験、
実体験、
実体験。あー、なるほど、
はい、それを曲にしました。
お届けをしてまいりましょう。桃野さんのナンバーです、君はジェットコースター。
コースター君なんてもういらないわ会いたい気持ちは募ってもう心はジェットコースター君になんて会いたくないわ会いたい気持ちは募ってもう心はジェットコースター会いたいに決まってるでしょもうやってらんない
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをしたナンバーが桃野さんで君はジェットコースターというナンバーでございました。さすがにこう疾走感のある感じのメロディーで、
はい、ありがとうございます。
楽しませていただきました。これはさっきとは打って変わってバンドサウンドでしたね、
はいはい、
どっちが方向性としてはやりたい音なんですか。
そうですね、これからは、うん、結構量産型女子みたいな、ちょっとエレクトロポップみたいな感じの、はいはいはいをしていきたいなと思っていて。
おエレクトロポップ、
はい、
なるほどね。ちょっと電子音を交えたような感じで。
そうですね、ピコピコ言ってほしいなと思って。
あれ打ち込みは桃野さんがやってるんですか。
いや、していただきました。
なるほど、
うん、
曲をじゃあ自分でピアノで作って、
はいはい、
どうやって曲作るときはどんな感じで作るんですか。いつも
曲は、うん、私が一番多いのは、うん、なんかそのワード量産型女子やったら、
はい、
量産型女子の曲を作りたいなってなって、うん、そこから広げたり、
うん、
なんかバラードの曲で最寄り駅っていう曲があるんですけど、はい、それのサビ終わりにあなたのいない最寄り駅は空っぽだったっていう歌詞があるんですけど、うんうんうん、そこがお風呂とかが多くて浮かぶのが、
うん、
お風呂でこうシャワー浴びてる時とかにそこのフレーズがこう、うん、あめっちゃいいってなって、
うん、
そっから全部を広げていったりとかそういうのが多いですね。
へえ、うん、じゃあこの降ってくるパターンの作曲をする。
そうです ね、一部だけバンって振ってくる感じですね。
でそこからじゃあピアノの前に座って、
はい、
うんうなりながらああでもないこうでもないと
そうですね。
あ面白いですね。なんか、うん、あでもそうか、でも結構そういう人多いかな。フレーズをバンと最初に作って、
うん、
そこから広げていく、
うん、
いろんなフレーズをつなぎ合わせたりとかもするんですか。
そうですね、
うんうんうん、
結構なんかめっちゃ前に出てきたフレーズと、
うん、
これ組み合わせてみたらめっちゃ良くなったとかもありますし、面白いです。
楽しそう。なんか僕本当に音楽的な才能がないので、
あ、そうなんですか。
なんて言うんでしょう。ピアノも弾けるわけでもないし、
うん、
ギターもちょっとコードを抑えるぐらいしかできないし、
うん、
歌は下手やし、もちろんその作曲なんかできないんで、もう聞く専門なんですけど、
はい、
そういう意味ではそうやって、楽しそうに曲を作っている人の話を聞くと、
うん、
羨ましいなっていつも思ってはいますけどね。
そうなんですね、うん、声めっちゃいいから歌めっちゃうまそうと思ってましたけど。
全然ですよ。だからそれもさっきのお酒の話と一緒ですよ。声がいいから歌がうまいとは限らないんですよ。声がよくで歌がうまくないとシンガーにはなれないですから。そうなんですよ。
そうですね、
難しいですよ。だからね、うん、声もいい、歌もうまい、見た目も麗しいっていうこの3点セットの桃野さんでなかなかいないわけですよ。
やった、
ね、これもう成功間違いなしのシンガーソングライターでいらっしゃいますので、ぜひとも皆さんこれから応援していただければというふうに思いますが、休みの日は何をやっているかっていう月並みな質問をいつもさせていただいてます。
あ、休みの日、
休みの日、
休みの、先ほども言ったように私は結構なネクラなので、
うん、
家にこもってることが結構多くて。
こもって何してるんですか。
なんか取りためたドラマめっちゃ見たり、
はあ、
あとはなんかもう美容デーっていうのを作って。
美容デ
ー、うん、なんかもう私外に出るとき、まあ、田舎に住んでるので、
はい、
外に出るときに一つのことをやるんじゃなくて、
はい、
なんか外に出たときはこれとこれとこれとこれとこれ全部やるっていうのをやりたいんですよ。
あ、もう分刻みでスケジュールを組むみたいな。
そうなんです。それをこうなんか例えば5つとか6つとかバーッ入れて、
はいはいはい、
最後まで完遂できた時の達成感、
はい、
あれが好きです。
もう今すごい握手したいです。
お前ですか、うん、そう、
全部が時間通りに思った通りにいった時のあの完成度、達成感、
そうです。天才ちゃうかな思って。
わかるわかる。なんでそんなに詰め込むのってみんなには言われるんですけど、
そうなんですよ。そう、
ね、もっとゆっくりやったらいいのに。いや違うねん。
そうそうそう
1日に4つとか5つとかを予定通りに全部やるっていうのが最高やねんみたいな、
うん、そう、それのね終わった後が
ね、だんだん精度上がってきますよね、あれもね。
え、そうなんですよね。
この人と会ったらちょっと長なりそうやから、ここはちょっとバッファー取っといてこの電車に乗ったら OK だようにしとこうみたいな、なんかね
スケジュールめっちゃ上手なっていく
そうそうそう、もう乗り換え案内が友達ですよ本当に最悪タクシーっていうね。
確かにありますね
いろいろありますけども、うん、そうですか、そうです。そんだけじゃあもう分刻みの日もあれば、
はい、
美容デーといって、
そうですね、
もう一日なんかパックとかしてるんですか。じゃあ、
あ、でもその美容デーが結構その詰め込む日とかにあって、は
い、美容デー、
はい、なんかそのもうサロン、ヘアサロン行って、
あ、そういう美容デーね、
なんか全部やりたいことする、なんかネイル行ったりとか、
ネイル行ってヘアサロン行って、うん、なんかエステ行ってみたいな
とかをもうめ全部やる日もあれば、
は、
まあ、買い物いろんなのしに行く日もあれば、
すごい
ありますね。
やっぱそうやって、うん、あ、そうか、全部詰め込んで達成して夜にリンゴ酒2杯飲んでうずくまるみたいなそういうことかありますよね、最後の最後で来るっていうね。
そうですね。
昨日は帰れたんですか、大丈夫でしたか。
あ、め、全然帰れました。
あ、全然帰りましたそんな遅くまで飲んだわけじゃないです
ね。そうですね。
そうか、うん、でもそうやって、え、毎日配信はしてるんですか。
配信できる日は毎日してますね。
時間っていつ頃です。
は、結構もう黄金の10時とか、
夜10時
が多いですね。
じゃあそうやって飲んだ、昨日もしたんですか、配信は。
昨日はしなかった。も
う、そうでしょうね、
死んでた、
うずくまったんですねそうですよね。いや、でもなんかそれ今もね、あの収録を撮りながら、収録してるんですけど、その撮影をしながらスマホでね、はい、うん、なんかすごいですよね、そういうのが新時代やなっていつも見ながら。前もそういう方いて、あ、こうやってコマ送りで後からダイジェストにしてインスタに上げるんやみたいなね。
あ、そうです、そうです。
はーっていうのがちょっと感心しました、うん、全くそういう発想がないし、
あ、そうなんです。それ
撮ってからまた編集するのがまあまあ手間というかね、僕らからすると。いや、すごいね、みんな努力してんねんなって思いながら、うん、時代は変わってきておりますよ皆さんね。ラジオでこうやって音声だけっていう時代でもなくなってきたので、
うん、
ぜひともスマートフォンと SNS と、ラジオとこう 3D な感じで立体的に楽しんでいただければと思いますけれども、シンガーソングライターの桃奈さんをゲストにお迎えしております。桃奈さんのライブ情報をちょっとお話をしておきたいと思うんですけれども、10月の1日ですね、オンエア始まってすぐではございますけれども、ビッグキャット大阪の、
はい、
ワイヤレスイヤホンライブ、
はい、
これはどういうライブでしょうか。
これが、
うん、
ビッグキャットのと特別、なんていうんですか、特設ステージみたいなところで、
うん、
と演者本人もお客さんも、うん、みんなヘッドホンをつけて、
はあ、
もうなんか雑音なしで音を楽しむっていうライブなんですけど、
はあ、
だからちょっと外から見たら光景は異様ですよね。
え、それは自分のイヤホン持ってきてですか、うん、あ、その会場のイヤホンでですか。
先着20名のみヘッドホン貸すよ、由来。
なかなかストイックな。
そうです。
で、桃奈さんはもイヤホン。
もイヤホンです。
なんかどうなんですか、歌いやすいんですかね、それどうなんでしょうね。
どうなんですか。でも私配信するとき結構アンプに音つないで、
はいはいはいはい、
そのヘッドホンでもう全部音送ってやってるので、なんかすごいやりやすそうと思ってます。
へえ、じゃあ旗から見たら全く音出てないわけですよね。
そうです、もうなんかピアノのカタカタの音だけ聞こえてるみたいな。
ステージでカタカタ言うてる人と、それを真剣に聞いているお客さん聞いている風のお客さんと、時折送る拍手
急に送る拍手、
シュールやな。
確かにそうですね。
なんかちょっとフラッシュモブみたいな感じですよね。
ああ、そうですね。
え、それって、え、外ですか、 中でやる。
中です、
中ですよね。
はい、
すげえ。先着20名様ということは、キャパが20人ということですか。それ以外も持ってくれば OK ということ。
そうです、持ってくれば OK です。
へえ、うん、すごい。ぜひともこれは皆さん楽しんでみていただきたいなと思いますけれどもね。10月の1日、
はい、
場所が大阪のビッグキャット、
はい、
何時頃からでしょうか。
18時半スタート
スタート
です。
これは予約必要、
予約が必要、ネットからなんですけど。
ネットからですね、
はい、
じゃあ今大急ぎでちょっと見ていただいて、
よろしくお願いします。チェ
ックしてみてください。そして10月の13日、
はい、
ノエビアスタジアム、
はい、
カレーエキスポ。
そうなんですよ、
カレーエキスポ、
はい、
全国からってことですか、はい、いろんなカレーが、
もうえりすぐりのカレーの名店が全国から集まって、
ほう、
もうカレー好きにはたまらんフェスになってまして。
なるほど。
そこで私は吉本の芸人さんのステージの次に歌わせてもらうっていう
なるほど。
なかなかハードル高いな思ってるんですけど。
なかなか難しいとこですね。
そうですね。
それはじゃあ吉本の芸人さんが受けてたらいいですけどね、はい、
確かにそっか、そこもあるんですね。
芸人さん滑ってたらちょっとその後やりにくいかもしれないですね。逆にね、温めてくれてたらいいですね。
そうですね、それを願います。
ぜひとも芸人さん、まあ、どなたか分かりませんが頑張っていただきたいと思いますが、
はい、
これはじゃ あの普通にカレーエキスポに行けばチョコレモモのさんが演奏している、はい、
そうですね。
何回かやるんですかね、これ。
あ、1回です、
ワンステージ、
お昼1回。
ぜひともじゃあそのお時間とかもチェックをしていただこうと思いますが、詳しい情報はモモさんのツイッターがいいですか、
とホームページもあるので、
ツイッターのホームページ、
はい、
に行っていただきまして、そこで、詳しい情報を見てください。ももなさんのあの字はどういう風に説明したらよろしいでしょうか。
あれはそうですね、草冠に明るいっていう、あの
ちょ
っと前に流行ったオタクの萌えっていうものですね、はい、に日々の繰り返すっていう2文字目の
もう一個の、ま、同じ文字を繰り返しの、あの、なんていうんですか、まあというか、空というか、あの字ですね。
はい。
はい。
に、奈良の奈で、奈良の奈です。
ももなさん。
はい。
これって本名ですか？
本名です。
へぇー。
そうなんです。芸名やと思ってたってめっちゃ言われる。
完全に僕も思ってました、芸名やと。
ほんまですか？
はい。
本名なんですよ。
僕にも嘘ついてないですか？
嘘ついてないです。何の嘘？
これ分からへんけど、全員に嘘ついてるみたいなね、なんか。へえ、可愛いお名前ですね。
ありがとうございます。
すごい、ももなさんね、
はい、
はい、ぜひとも皆さんこのももなさんの検索をしていただきまして、10月の13日そして10月の1日両方お越しいただければと思います。それ以外のライブもたくさんされているということでございますので、ぜひともライブにお越しいただいたり配信をご覧いただいたりということで、ももなさんとのコミュニケーション楽しんでいただければと思います。続いてはアイルウィッチというというナンバー、どういうナンバーでしょうか、こちらは。
これがですね、魔法をかけてあげるよっていう意味なんですけど、
ほうほうほう、
これは私が20歳ちょっと過ぎぐらいに作った曲で、
はい、
やっぱその年齢は大人やけど大人になりきれへんかったりとか、うん、
はい、
でもなんかちょっと嫌なことを大人、自分のその時の当時の大人と思ってたカクテルでちょっと紛らわしてみたりっていうような、そのなんか揺れ動く狭間の感情を描いた楽曲になってます。
なるほど、
はい、
やっぱりこのその時にしか書けない曲なのかもしれないですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。ももなさんで I'll Witch to You。
世界は輝いているから
to you. もう子供じゃないんだし、かっこよく生きたいけど、大人になんてまだなれないから。 I love it to you
DJ のビストックライブをお届けしたナンバーはモモナさんで I'll reach to you というナンバーでした。続いては DJ のビストックライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO Aloha Hotline
Aloha Hotline
It's time to grab a surfboard
のびさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイから KZOO ラジオ DJ カリーンです。今日はスタジオにクリス淵上さんとメンバーのケイコさんをお迎えしました。早速ライブを届けてもらいます。
Aloha, this is Chris Fuchigami from the Big Island, ukulele artist, and hope you enjoy our music.
レベンソーはリサージェンスでした。今日はハワイからビッグアイランドハワイ島のクリス淵上さんをご紹介しました。来週までお元気で。ケースラジオカリーンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーがモーナさんのナンバーで I'll Witch to You というナンバーでございました。やっぱりこれもちょっとバンドサウンドでね、あの軽快なメロディーでございましたけれども、
はい、
これもモーナさんの一つの持ち味ということで、
はい、
楽しんでいただければと思っておりますけれども、今日のゲストはシンガーソングライターのモーナさんということで初めてお迎えをしております。どうですかこの番組、大丈夫ですか？なんか
大丈夫、
普通ラジオってこう進行表とかいろいろね、手元に書類があったりとか、はいはい、僕も洗剤をいただいたりとかしているモーナさんっていうのはすごいんですよとかで紹介するんですけど、ガチフリートークなんですけど、この番組
そうです。びっくりしました。こんなことあるやん思って。
ないでしょうあんまりねいろいろラジオ出られてると思いますけど、多分こんなラジオ番組他にないんですよね。
めっちゃ楽しいですけど
どうかと思ってますけどね、いつも自分でもちょっとどうかと思ってますけども、
うん、
はい、そんなわけで今日は初登場でお迎えをしております。さて、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに吠えるというコーナーでございます。
はい、
これはですね、わざわざこう公に言ってるわけじゃないけれども、特に隠してるわけでもない、そんなモモナさんに関するどっちでもいい事実、
どっちでもいい事実
それをですね、
はい、
まあ、ここで初公開していた、初公開でなくてもいいな、うん、公開していただきまして、
はい、
それについてちょっとお話をしていこうというコーナーです。
なるほど。
なんかないですか？
そうですね、私グッズとか、まあ、モモナっていう名前にもちなんで、もともとイメージカラーみたいなのがピンク色なんですけど、はいはいはい、それもあって、
うん、
あのグッズのタオルとか、
はい、
ステッカーの柄、
はい、
とかをモモで表現してることが多くて、
はい、
なんですけど、私実際桃そんな好きじゃなくて
あの果物としてね、
はい、
へえ、美味しいのにな
んかね、あんま味せんって思った記憶があって、
へえ、
なんか出会った桃が、最初に出会った桃が悪かったかもしれないんですけど、
まあまあまあ、でもその水っぽいもんですからね、あの果物として、
うん、なんかこれはどうやって受け止めたらいいのと思った記憶があって、
あ、それよりあんまりじゃ食べてないんですか？本当に
あんまり食べてないんですよ。
へー、
そうなんですよね。
なんか桃っていうと桃出てきたら、あ、なんか秋の季節になってきたなと思ってなんか買っちゃいますけどね。
そうですか。
し、僕結構好きで食べちゃいますけど。
あ、ほんまですか？丸かじりします？
丸かじり、まあ、あの状況が許せばしますね
状況が許せば、
あの、なんていうんですか、桃って皮ごと食べれないじゃないですか、なんか皮、
あ、そうですね、
無感とね、だから、うん、こう八百屋の店先でそのままかぶりつくわけにもいかず、
うん、
家帰って食べなダメなんですけど、そうですね、うん、あのしたい時はありますね。じゃあ桃と柿並んでたら柿食べる感じですか？
うわ悩む。
あ、そんな感じ。
桃食べます。
あ、柿そんなに好きじゃないんです新たな事実、柿もそんなに好きじゃないっていう。
あ、でもピーチフィズとか好きなんですよ。
一杯だけ飲んで、
一杯だけ飲んでうずくまって
うずくまってもうひどいな今日おにぎり食べてお酒飲んでうずくまるキャラっていう
やばい。
いや本当にね、出なきゃよかったあの番組って言われますよそのうちこの番組よくないな。
あ、危ない危ない。
まあ、そんなわけでね、今日はいろんな事実が明らかになったわけでございますけれども、またあの桃野さんの配信の方でもね、私登場いつかしたいなと思っておりますし、
はい、ぜひ
いつか登場したいなと思っておりますし
、はい、
桃野さんの、新たな事実が発見されたぞっていうので、またツイッターの方なんかでもねつぶやいていただけると面白いなと思っております。今日の感想ですね、ハッシュタグのびらじ、全部ひらがなです、ハッシュのびらじでつぶやいていただきますと、演者の、ゲストの皆さんと、そして、番組スタッフ全部に届きますので、ぜひともこちらピックアップさせていただければと思っております。ぜひともツイッターに書き込んでみてくださいね。ということで、で今日ですね、オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時からダウンロード版の配信が始まってまいります。 PC スマホタブレットから無料でダウンロードして聞いていただくことができますので、ぜひともホームページに訪れていただければというふうに思っております。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。ということで、なかなか喋らせていただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこういう感じで喋ってるんですか？ LINE ライブの時も。
来年もっとゆるいかもしれない。
もっとゆるいかもしれない。
今日な聞いてって言って。
あ、でも関西弁で、そこはちゃんと、
う
ん、
そうですね。
へえ。男のライバーさんってどんな感じなんですかね。
あ、でもいろんな方、もうほんまにただただ喋ってらっしゃる方もいれば、うん、なんやろな、めっちゃジャニーズ出身とかで、もう彼氏みたいな配信してる方もいれば、
あ、すごい、
もういろんな方いらっしゃる。
僕も嘘ついてなんかジャニーズ出身ってね
言って、うん、想像してしまった今なんかどんな感じやろうと思う。結構キザなこと言うんですよ。
はあ、そうね。どんな感じのこと言うんですか。
女の子とかももう好きなんで、はあ、はいはいはい、なんかもう付き合いたいみたいなコメントが来る、はあ、なんかもう付き合ってるじゃんみたいなとかをすごい言った反応を見て、私もやってみようかな。
画面の向こうでキャーって言ってるんでしょうね。
言ってるでしょうね。もう嬉しくてしゃあないでしょうね。
もう付き合ってるじゃんって、
うん、付き合ってたやんってなりますよね。
なるんでしょうねもうイベントなんかやったらすごいことになるんじゃないですか。そんなな
りそう。
なんかファン同士で争いが起きそうですよね、
うん、でもなんか戦争起こりそう
出待ちとかすごそうですもんね。
そうです ね確かに。
はい、桃野さんの、LINE ライブで桃野で検索をしたらじゃあ見れますかね。
はい、
とツイッターとかでもリンクとか貼ってあったりします。
あ、もう LINE ライブ1個見つけていただければ、はい、もう全部に飛べるようになってます。
素晴らしい、はい、じゃあ LINE ライブ桃野で検索をしていただきますとドーンと、関連の SNS とか出てまいりますのでチェックをしてみていただければと思います。はい、シンガーソングライターの桃野さんを今日はゲストにお迎えをいたしました。10月の1日ビッグキャットでワイヤレスイヤホンライブ、そして10月の13日ノイビアスタジアムのカレーエキスポで、ライブをされるということでございますので、初めて行くなという方はこのカレーエキスポなんかね一回トライしていただいて桃野さんと知り合ってみていただければというふうに思います。ラストのナンバーです。回り回るというナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
これがですね、アスナロ家族っていう、うん、映画の主題歌でタイアップとして作らせていただいた曲になってまして、
はい、
家族の絆をテーマに描いた映画なんですけれども、うん、なんかこう当たり前に隣にいる人、家族やったりとか友達やったりとか、うんうん、そんな人の大切さを忘れないような思いを込めて作った楽曲になってます、
うん。お届けしてまいりましょう。ラストのナンバー回り回るでお別れでございます。今日オンエアで言えなかったあんなことやこんなこと、この後ですねダウンロード版だけのおまけトークという形でお届けしてまいりますので、今日オンエアで聞いてくださっている方はぜひとも来週の月曜日ダウンロードをしてみていただければと思います。今日のゲスト桃野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トーク、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ここからはもうオンエア乗りませんので、
はい、
あんなことやこんなこともう政治経済に関することから下ネタまで
やばい、
全部 OK ですから本当に放送禁止用語とかないんで。
ああ、なるほど。
もうガチで下ネタ言いに来る男性アーティストがいますからね。
はい、気になる、誰やろ
あの村田智弘とか知らないです。知らないですよね。
まあ、初めましてですね。
そうですよね。まあ、知らなくていいアーティストだと
思います。知らなくて。
あのこれ裏で、ギター弾いてるのが村田智弘です。
あ、そうなんですね。は
い、
へえ。
ギターめっちゃうまいんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
人間としては本当にどうかと思う。もう毎日バイト行くの嫌だ、バイト行くの嫌だってずっとつぶやいてるツイッターがあるんです。
ツイッターでつぶやくんです、ね。
ツイッターでつぶやくんです。
ボットみたいになってる。
大丈夫かお前って言って。
バイト辞めれたらいいですね。
バイト終わってから酒飲んでる写真がウェーイって言ってあげるっていうこれじゃ何のために生きてるんだろう。
何のためにやばい。
もういつもごくつぶしごくつぶしって飲みに行ってますけどね。
面白い。
はい、どうですか、なんか本当にこんな番組なかなかないと思いますけどね。
はい、
ね、
新鮮
で楽しんでいただけましたか。
めっちゃ楽しかったです。
半分配信みたいなね。
そうですね。
なんか配信ってテーマ決めてやるんですか、それとも本当に喋ってるだけですか。
テーマを決めてがっつりやる日もあれば、うん、もうまそれの方が少ないですね。テーマ決める方が少なくて、
うん、
全然もフリートークが多いですね。
よく回りますね、トークが。何分ぐらいやるんですか。1回
1回でも1時間ぐらいが多いですね。
あ、まあまあ長いんや、
うん、
へえ。それはご実家で。
実家でやってます。
じゃあもう家族がいる横で、横でというか、
まあ、今から配信してくるんで音立てないでくださいって言って。
へ
え。いい迷惑ですよね。
あ、まあじゃあ家族もそれはもう公認というか分かってやってて。
そうですね。
へえ、すごい、うん、なんか面白いですねそういう。家族が見てたりはしないんですか。なんかお父さんコメントしてたりとか。
ああ、はなかなかないですね。
あ、なかなかない、
うん、
あることはある。
たまに。
へえ。
コメントはないですけど、うんうん、勝手に見てる時とかはあります見てたんみたいな時はたまにな
んかそう考えるとちょっとやりにくくないです。
そうですね。でもだいぶ慣れましたね。もう
慣れました、
うん、
なんか僕もこの配信もそうですし、このラジオ番組も家族が聞いてる時がたまにあるんですけど、本当にそれを考えると何もできないですよね
何も言えない。
何も言えないでしょそう、だからもうないものとしてもう今思ってますけど、
うん、
うん、たまに感想とか言われるとなんか、
あ、
聞き取ったんやそうかと思う
後から知る分にはね。
そうそうそうそうそう。聞いとくからなって言われると逆に何も言われへんみたいな。
ほんまにやめてってなってしまう。
いやいや、ええからええからみたいなそうありますけどね。
確かに
面白い、
うん、
いやいやいやいや、でもどうですか、そのファンの方との距離感みたいなのって難しくないんですか。
そうですね、どっちかというと多分近い方やとは思っていて、うん、でファンの方との距離感は近くで降りたいってずっと思ってるんですよ。近いアーティストでいたいと思っていて、
うん、
ただ線引きは絶対にちゃんとしたいっていうところはあって、
そこなんですよね。
なのでもうなんか私全部言ってしまうので、
うん、
それも言うんですよね、ファンの方に。
なるほど。
線引きちゃんとしてねって言って、うん、仲いいし、
うん、
なんか私のファンの方たちのことモニャファムって皆さん呼ばはるんです。
モニャファムね。
モニャファムって呼ぶんですけど、
はいはい、
なんか 異常に仲いいんですよ。
はいはいはい。
もう
そのファン同士が。
そうです、はいはい、ファン同士がすごい仲良くてグループラインとかもあるぐらい。
へえ、すごい。
私のライブ終わりみんなでご飯行ったりとか。
え、そのグループラインに桃野さん入ってるんですか？
入ってないです。
あ、
入ってないんですけど、うん、その終わりみんなご飯行ったりと か、 なんかバーベキューしてたりするんですよ、うん、
へえ。
みんなだけで。
桃野さんいないのに。
私いないのに。
なんかそれはそれでねイベントやるときぐらい呼んでくれてもええやんって思いますけどね。
そう、まあでもなんかモニャ来るって言われて行かないよって言うんですけど
そこはちゃんと、そこは線引きなんですね、多分ね。
そう、私の中の線引きなんですけど。なるほどね。そう、だからなんかすごいそういうのは嬉しいから嬉しいよっていうのを伝えた上で、うん、例えばなんかこんだけ仲いいけどな、例えばじゃあなんか大阪今来てるからご飯行こうよって言われるのは違うみたいな、
うんうんうん、
っていうのをもう大々的に伝えていってるんですよね。
なるほど。
もうなんか友達ではないからねって言って、
うーん
それ言われたら結構傷つくとまで言っておいてますね、もう。
ああ、なるほどね、
うん、
まあでも大事ですよね、
うん、
うん、それはそうかもしれない。
そうですね。
あ、ちょっと僕も気をつけますね。じゃあそこ線引きを取るね
あれファン、私のファン、
ファンの、ただのファンですよ。だから
初めて知った。
そうです、そうです。だから今日もあのどうやってスタジオに誘ったらいいかなと思って線引きをちゃんとね。
なるほどじゃあちょっと線引きよろしく。
さすがに仕事関係でそれ言われたら辛いですけどね
ちゃんと線引きしてください言って。
そうそうそうそう、頼ますよ。いや、ごめんなさい
やばい、ね、やりづらってことしやばい
え、でもそこは事務所見てくれないんですか、そういうの。
あ、でも事務所的にあの DM とかがもうしてダメなので。
あ、なるほど。
もともとそのなんていうんですかね、隠されたところでのやり取りがもうできないようには
な
ってるんですけ ど、
なるほど、ね、もう広いところ、あの開かれたところでしか、
そうですね、リプとかツイッターのリプとか、はいはいはいはい、コメント欄でしかやり取りはできないので。
なるほどね、
うん、
なんか僕もそう DM の扱いはちょっとどうしようかなと思うときはあります。
うん、あ、そうなんですね。
うん、なんかこう、まあ、どうやらこう反感を抱く人もいるみたいで、あいつの言うことが気に入らんみたいな、ちょっと桃野さんの感じとはまたファンとは違うと思うんですけど、逆の意味で向こうから距離感をすごい詰めてくる人がいて、そうなんですよ。誰でしたっけみたいな
確かに、でもノビーさんの場合イベントとかね、生でお顔を見るタイミングもないですしね。
そうそう、まあ本当に年に何回かしかないので、だから逆にそのリスナーさんとね、この オフ会みたいなのたまにやったりもするんですけど、なんかそういうところで友達やと勘違いしちゃう人がやっぱりなかなか難しいんですよね。
そうなんです、ね、
普通に飲み会誘われたりとかするんで、
うん、
違うんでみたいな。
うん
それはちょっと
そうなりますよね。
そうそうそうそう、だから本当にそのもちろんラジオの関係者とかね、ミュージシャンとかとは全然差し入れ飲みに行きますし、
うん、
プライベートであの誘われたり行く時もあるんですけど、
うん、
そうじゃないよねみたいな。
そうですよね。
うん、
確かに
ですね。だから特に女性だとね、その辺の距離感が難しいだろうなと思いながら聞いてみたんですけども、意外としっかりと対策をされていたんですよ。対策っていうとあれですけど
がっちりしてますね、
線引きをね。
そうですね。
あ、素晴らしい素晴らしい、まあ、そんなわけで桃名さん今日初めて登場をしていただきました。また今後もぜひともお越しをいただきたいなと思っています。
ぜひぜひお願いします、
ね、なんか今日言い残したことないですか、
う
ん、
言い残したこと大丈夫かな。とりあえずミュージックビデオを見てほしいなって。
量産型女子、
はい、
はい、ぜひともこのアニメーションを取り入れた、はい、ミュージックビデオですね、 YouTube で、ね、もちろん無料で見ることができますので、
はい、
ぜひとも検索をして桃名さんの PV 見ていただければと思います。ご本人も登場されてますもんね。
あ、
あれ、あれは、
あれはね SNS 用の。
あ、そうか、
そうなんですよ。あれだけ
見てね用のやつか。
そうなんですよ。
そっかそっか、
うん、
そうでしたね、わ、
うん、
かりました。じゃあ本人は本編には登場してないけども、
はい、ただその本編のレッドのヒーローがおるんですけど、
はい、
それ私モデルなんですよ。
あ、そういうことか、
はい、
まあ、そうですよね、
うん、
レッド、
レッド、レッドちゃん。
ピンクじゃなかったですねそこはね
あれフラペチーノ中川っていう子なんですけど
誰ですかそれはフラペチーノ、お友達なんですかフラペチーノ中川。
そう、フラペチーノ中川っていう、はい、もうなんかエンドロールにレッドは名前なりないとか、
あ、そうなんだ、
タピオカヒロコとかいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
全部そちらもチェックしてもらいたいと思います。わかりました。
非常に楽しみな、ミュージックビデオもう一回僕もちゃんと見ますね。あの、できましたって言われてさーっと見ただけだったんで、
はい、ぜひぜひ
帰りにぜひとも見てみたいと思っております。
はい、
今日のゲスト桃野さんでした。またぜひお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。